この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
リハビリテーション翼の家病院院長の長岡です。よろしくお願いします。
今回は介護保険の役割についてのお話です。我々はそのニュースなどで介護保険という言葉を聞かない日がないぐらい、こう日々ニュースの中で取り上げられる言葉かと思いますが、改めて介護保険、一体どういったものなんでしょうか。
介護保険は2000年の4月1日から施行された新しい制度です。これができてきた理由、いきさつというのは、例えばそうですね、1990年代のおしまいの方、介護保険ができる前ですけれども、お年寄りが肺炎で入院すると、数週間入院しなくてはいけないことがありますけれども、お家の方にとってはそういうお年寄りが退院してきたということを考えると、またうちに帰ってきて肺炎がひどくなるんではないか、あるいは誤嚥性肺炎の時にうちに帰ってきてまた誤嚥するんじゃないか、で、先生もう少し入院させておいてください、で、今例えば冬だと寒いからしばらく病院に置いといてください、そういう入院が結構あったんです。で、そうするとその時期というのはもう点滴もいらないわけですから、ある意味治療を積極的にすることはなくて、ご飯を食べていただいて入院しているというような、そんな方たちも少なからずいらっしゃった。で、それは社会的入院っていうような言い方をしていたことがありますけれども、当時はそういう制度しかなかったので、本来は病院は急性期の肺炎の患者さんを積極的に入れて入院してもらって治療しないといけないんですけども、そういう方たちが別途占領してしまうという事態がありました。で、医療が必要でない方たちでも生活に少し不安があるという方たちに、何かやっぱり制度が必要なんじゃないかということでできてきたのが介護保険です。ですから介護保険は医療から必要な、それまでは一緒になってたものを分けて出来上がったサービス、それを行うための保険が介護保険になります。
リハビリテーション翼の家病院では医療と介護保険の連携を進めていると伺いました。どんな仕組みになっているんでしょうか。
本来の医療保険の、施設、病院ですね、それから介護保険の、老人保健施設で、こういったものは別々に存在していることが多かったんです。ほとんどが建物も別だし、組織法人も別かもしれないということだったんですけれども、ここの病院では異なる、制度のもの、医療保険と介護保険のものが2つが合体しているというのが特徴なんですけども、従来そういう異なる保険の制度のものを一緒にすることについてはなかなか抵抗があったようなんです。で、それをあえて一緒にしたというところが一つの特徴になってます。で、医療保険でサービスを受けていた方たちが介護保険に移行する、これが同じ施設の中にあることによって少しでも滑らかにできる、円滑に行われるのではないかということを期待しています。
こういった取り組みによって患者さん側にはどういったメリットがあるんですか。
まず医療病院から、保険、その老人保健施設に移るのに、以前よりも時間が短縮できるんじゃないかなと思います。で、サービスの切れ目がないというのも一つの特徴です。例えば、病院施設あるいは在宅っていうところに移っていくときに、そこで今までは施設を移るたびにサービスが途切れてしまうという恐れがありましたけれども、この複合施設ではそういったサービスの途切れがないように連携してサービスを受けられるということを目標にしています。
患者さんにとって大変ありがたいですね。リハビリテーション翼の家病院では回復期のリハビリテーションに予後予測を使用しているそうですね。 これはどういったメリットがあるんでしょうか。
病気の結果起こった後遺症があります。でこれを治していくのがリハビリテーションになるんですけれども、リハビリテーション始まる時にどのくらい回復するもんだろうか、これがあらかじめ予測が立つと、例えば麻痺の重たい方の場合にはやはりどんなにリハビリテーション頑張ってもご家族の介護が必要になるかもしれないですね。でそういうことが初めの段階にある程度予測ができると、お家の方には2ヶ月3ヶ月の入院期間の間にそういった準備があらかじめ、心の準備も含めてしていただけるかもしれない。でそういうことを予測してそれをお知らせするということが予後予測の一つの役割かなと思います。ただもう一つ思っていることは、最近は神経リハビリテーションという言葉があって、骨折のリハビリテーションと違って神経のリハビリテーションには、いろんな機械を使ったりとか磁気刺激をするとか、いろんな方法が導入されているんですけども、新しいリハビリテーションのテクニックがひょっとして今までの回復の経過よりもよく作用するんだとすると、そういったことの比較もできるかなっていうふうに感じていて、この予後予測っていうのは、本来従来のリハビリテーションで今後の経過を予測するものなんですけども、新しいリハビリテーションが行われた時に、予後予測を上回る改善がもし見られたとすると、それの証明にもなるかもしれないっていうふうに思っています。他のメリットとしては、空の家、介護老人保健施設なんですけども、従来はお医者さんがこういった施設は、常勤ではいらっしゃらないんですね。ところがこの施設では翼の家病院の医師あるいは当直医が空の家の医療についても管理をするということになってますので、医療のサービスが充実しているということが一つあります。で逆に、翼の家病院の方は、病院ですからあまりレクリエーションとかいろんなアクティビティがそんなに得意ではないと思うんですけども、一方空の家の介護老人保健施設の方はお年寄りのアクティビティを付加するようないろんなレクリエーションのレパートリーをたくさん持ってらっしゃるので、そういったものを逆に病院の方は教えてもらって、ただ入院して回復期リハビリテーションするのではない、もうちょっと活発なレクリエーション活動みたいなものを受けられると、そういうことを期待しています。
今月はリハビリテーション翼の家病院院長長岡正則先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。